この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワニアンライフ第226回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私、明沢となっております。ボスとはタイミング合わず収録できずということでご容赦いただければと思います。いやー、ちょっと九州の方心配ですよね。なんか先週の配信の時にはそんなひどいことになっているとはつゆも知らず、気をつけてくださいみたいなことを簡単に言った程度だったんですけど、本当にもうなんかここのところ九州地方大変な思いをされてる方がすごく多いんじゃないかなってね、地震もありましたし、ここに来てまた雨で、またさっき今日火曜日収録してるんですけど、さっき地震があってって本当心配ですよね。ね、痛ましいニュースもいっぱい入ってきてますけれども、なんか、お見舞いを申し上げることぐらいしかできないんですけれども、自然って本当に怖いなぁと、心から思うような感じですけれども、ね、まあ関東の方もいつ地震が来るなんていうのが、ね、わからない、ね、いつ来てもおかしくない状態なのでね、十分注意して、備えをね、していかなきゃいけないなっていうのは本当に思います。ね、被害に遭われた方には本当心よりお見舞い申し上げまして、今週も始めさせていただきたいと思います。ではですね、まずはこちらのコーナーからお届けです。ちょっとね、イベントチックなお話なんですけれども、あ、うん、こういうの好きっていうのでね、ちょっとお届けをさせていただきます。ワンライの気になるニュースピックアップなんですけれども、今回はペット大好きワールドペットニュースさんからお題をお借りいたしまして、国内に3体日本狼の剥製を展示、秩父山地の狼とお犬様進行、ちょっとねイベントな内容のご紹介なんですけれども、本編お借りいたしますと、7月15日土曜から埼玉県秩父市三つ峰にある三つ峰神社拝殿で、平成29年度特別展、神になった狼、秩父山地の狼とお犬様信仰が開催される。明治末期に日本国内から絶滅したとされる狼、狼の生息地だった秩父山地一帯にはお犬様と称して狼を祀っている神社が多数あり、現在も毛皮や頭骨を保存している家や狼にまつわる伝承や伝説を各地で聞くことができる。本特別展では動物として生態から見えてくる狼とともに、神として崇められた狼を取り上げ、秩父山地における人と動物の関わりに触れるということなんですね。これ本編冒頭で三つ峰神社拝殿でということなんですけれども、ちょっとねよくよく大元の情報を見ていると、開催されるのが拝殿じゃないんじゃないかなっていう、私もねちょっと確認できてなくて申し訳ないんですけれども、多分これ開催されてる場所自体は埼玉県立川の博物館なんですよね。三つ峰神社でも狼、お犬様の内容の展示はあるんですけれども、今回のこの本特別展というのは埼玉県立川の博物館で開かれるんだと思います。うん、そうですね。で、展示内容としまして、こちらもまた本編お借りいたしますと、神になった狼、秩父山地の狼とお犬様信仰は9月の3日日曜日まで本館第2展示室、第1展示室、スロープコーナーで開催される。展示は第1章狼の絶滅、第2章残された狼、第3章描かれた狼、コラム狼は生きている、コラム狼の復活再導入、第4章狼は神様だった、第5章狼の昔話、過去第1展示室スロープ展示で構成される。で、この展示の他に日本狼の剥製っていうのは今日本に3体しかない、確認されていない、まあ、どっかのお家の蔵の中にあるとかっていうのはあるかもしれないんですけど、確認されているのが日本狼の剥製っていうのは3体しかない。 その日本狼の剥製が7月の22日土曜日から8月の20日日曜日まで来るんですって。もともとこの日本狼の剥製っていうのは和歌山大学教育学部の所蔵だから、和歌山から来てくれるってことですよね。でさらに関連イベントとしてウッドクラフト狼を作ろう、ウッドクラフトだから木彫りですよね多分、が7月の29日土曜日の13時から16時まで開催されていると。でさらに講演会として日本狼と三峰ということで、こちらは8月の6日日曜日13時30分から15時。これがねすごいですよ。講師としていらっしゃるのが秩父の宮記念三峰さん博物館名誉館長山口民也氏かな、ちょっとお名前違ってたら本当申し訳ないんですけれども、がいらっしゃって日本狼と三峰というものについてお話をしてくださると。ちょっと楽しみですよね。今私自身狼の剥製来たら見に行ってこようかなってちょっとお勉強がてらね思ってるんですけれども、こちらが開催される埼玉県立川の博物館というのが埼玉県大里郡寄居町小園のかな39というところにあります。こちらね博物館だけではなくていろんな施設があって、敷地内にお子さんと一緒に遊べる場所があったりとか、体験型の学習ができたりとか、いろんなね体験が一緒にできるらしいので、遊ぶ場所としてもいいですし、お勉強するっていう部分でもいいかもしれないので、ぜひお子さんと一緒にとか行っていただくといいのかななんていうのはありますよね。で、時間が朝9時から17時開館時間だそうです。ただし夏休み期間7月の21日から8月の31日は平日が9時から夕方17時30分、土曜日曜祝日8月の11日から15日は朝9時から18時まで、入館は閉館の30分前までできるということで、7月から8月の31日に関しては休館日はなしと。いいですね、ありがたいです。で、入場料、観覧料っていうのかな、一般410円、学生200円、中学生以下は無料ということです。で、その他の施設でも入場料かかるところがあります。で、駐車場料金が普通車で300円、大型バスで1000と20円かかるということですので、そちらはご了承いただければなと思います。ぜひね、私たちとの生活で相まみえること、できずに絶滅してしまった日本固有種である日本狼のことをもう一度ちょっと学んでいただくっていうのがいいんじゃないかなと思って、今回はご紹介をさせていただきました。私たちのね、大好きなワンちゃん、ご先祖様かもしれません。ですので、ぜひ興味のある方は行っていただくといいかもしれません。国内に3体ですからね。本当だったら和歌山県まで行かなきゃいけないし、見ることができないかもしれない。ということで、ぜひ興味のある方は行ってみていただければと思います。今回はですね、ペット大好きワールドペットニュースさんからお題をお借りいたしまして、国内に3体、日本狼の剥製を展示、秩父山地の狼とお犬様信仰をご紹介させていただきました。笑いの気になるニュースピックアップでございました。はい、というわけで本編でございます。今回ね、ああ素敵と思ったのが、ライブドアニュースさんからまたお便りをお借りしてお話をしていきたいなと思うんですけれども、皆さんお家のね犬とか猫とかって長生きしてほしいですよね。早死にしてほしい。今巷でご結婚されている旦那さんに早くいなくなってほしいっていうのを書き込むウェブ上のサイトがあるっていう、旦那なんとかノートっていうのがあるっていうんですけど、ね、ちょっとそれとはまた絶対違うって思っておきたい、このワンちゃん猫ちゃん、まあ、ペットたちに長生きをしてほしいっていうね気持ちを、ではどう実現させていくか、どうすればいいのかっていうことをピックアップしているニュースなんです。ライブドアニュースさんから、早死にさせる可能性も今すぐやめたい犬の飼い方5つというのをご紹介させていただきたいと思います。その飼い方、愛犬を早死にさせるかもしれません。本編をお借りいたしますと、犬の飼い方についてあなたは普通と思っていることでも、実は犬にとって有害であるケースがあります。その飼い方が 習慣化すると犬の寿命が縮まる可能性があります。ではどんなことがダメでどう改善していけばいいのでしょうか。早速見ていきましょう。ということで、まずその1、人間の食べ物を食べている、菓子パン、コロッケ、ステーキ、シチューなどちょっとだけと思ってあげていませんか。人間の食べ物は犬にとっては塩分が高く脂肪分も多いです。人間の食べ物を食べることが習慣化してしまうと、肥満になったり中毒のある食べ物を食べてしまえば重大な事故につながり命を落としてしまうかもしれません。たとえ少量でも習慣的に愛犬に人間の食べ物をあげていると、盗み食いやゴミ箱を漁ることを覚えてしまうことにもつながります。怖いですよね。で、改善方法、 100% 人間の食べ物をあげないようにするのが理想です。家族が複数人いる場合は全員で人間の食べ物をあげないというルールを決めましょう。可愛い顔で欲しいなと愛犬に見られても心を鬼にしてあげないようにしましょう。多いですね。状況にもよる部分はね、あると思うんですよ。まあ、例えばこれは早死にをさせないためにということなので、ちょっと根底から違うかもしれないんですけど、もうね、いつ旅立ってもおかしくないとかっていう子に関して、ね、ちょっとドライフードをずっと上げ続けていて、食欲がなくてとかね、思考性が低いフードを上げていたことによって、ご飯を食べてくれなくなって体力が落ちて、その行くばくもない命がさらに短くなってしまうんであれば、少しでも長く、1日でも1分でも1時間でも長く生きてくれるんであれば、人間の食べ物でも何でもいいから、とりあえず口に入れてほしいっていうのはあると思う。でも、まだこれからね、10年とか生きる子に対して、人間の食べ物をあげてしまったら、塩分多いわ、脂肪分多いわ、添加物が山ほど入っているわ。そんなものを延々と食べ続けたら早死にしますよね。で、さらに言うと、私たちの体の大きさと5キロ。例えば私が50キロだったとしたら、5キロの子って10分の1なわけですよ。そんな皆さん計算してあげてますかっていうね、部分もあるでしょ。そんなん計算、カロリーも計算できないし、添加物多い、油多い、塩分多い、調味料いっぱい入ってるとかってなったら、あげない方がいいよねって、まさにその通りだと思います。まあね、例えば、生のお肉とかね、鶏とかを茹でてあげるとか、そういうのはいいかもしれないんだけれども、もう私たちが食べるものとして食卓に載っているもの、もしくは購入したものっていうのはあげない方がいい。絶対。特に調理をしてあるもの。例えばこう、千切りキャベツとか、ちょっとすごいちっちゃく切ったキュウリとかね。そういうのは別なんですけど、例えばそれをあげたことによって他のもちょうだいってなって、流されてあげてしまうんであれば最初からあげない方がいい。心を鬼にして、これはあげるけど、これはあげない。うちなんか私一人なので、例えばサラダを食べていてとか、納豆を食べててとかね、ジェットに関してはあげます。でも他の子に関してはあげない。だって預かっている子です。お家帰った時にそれをやられてしまったら困ってしまいますよね。それは私ではないから、これはあげていい、これはあげちゃダメっていう区別がつかない。から最初からあげない。でもね、かわいそうですけど、ジェットのことは健康を考えて納豆とか体にいいものを食べさせたいなっていうので食べさせてる時はあります。はい。あとはもう、口にしちゃいけないものといいものの区別がきちんとつくかどうか。ぶどうダメですよとか、ね、チーズって言ったっていろんなチーズがあって、塩分がすごいいっぱい入ってるチーズもあるし、カッテージチーズみたいに塩分が全然入ってないチーズがあったりとか、そういうこう区別ができるのかっていう部分。あと、カニとかね、蕎麦とかも危険ですよね。アレルギー出る可能性ありますので。そういった部分をきちんとこう認識した上であげられるかどうかっていうのが、お約束できないんであれば、まずもうあげない方がいい。と、私は思います。そういう意味では多分、鬼って思ってると思いますけどね。他の子たちとかはね。はい。では続いて、その2、ストレスが多い。犬がストレスを感じる環境として、お留守番が何十時間にも及んでいる。お散歩以外はケージに閉じ込めっぱなし。家の中が常に騒がしい、過度なしつけで、犬を支配している。常にべったりと犬に構っている。などが挙げられます。 ストレスが溜まると様々な問題行動を引き起こしたり、体調不良、病気などの原因になり、もなります。もし思い当たる行動がある人はすぐに改善してあげましょう。改善方法。犬にとって我慢や制限となることをできるだけしないようにしましょう。特に長時間のお留守番と過干渉は習慣になりやすいので、飼い主さんの努力で減らしていきましょう。ということです。うちはまず何十時間に及ぶ留守番というのはないですよね。あとは、基本フリー。本当はね、ケージに入れる方がいいよとかっていう話もあるんですけど、入れっぱなし、閉じ込めっぱなしっていうのはまた別の話で、うちに関してはケージフリーでお預かり子たちもお預かりしてる。ジェットなんかもそうですよね。例えば買い物に行くとかっつっても、ジェットケージに入って待ってたことって多分ないんじゃないかな。あったかな？数えるぐらいあったかもしれないです。この4年半の中で。でもそれぐらいしかない。あとはもう自由に、自分の好きな場所行って寝てとかっていう生活をしていますよね。あと家の中が常に騒がしい。うちはおかげさまで私が一人暮らしなので常に騒がしいってことはない。で、過度なしつけで犬を支配している。そうですね、しつけ。結構やっている方かもしれませんが、ぶったり蹴ったり、引っ張ったり、釣り上げたりとか、そういう意味の過度のしつけはしてないと。あと、常にべったりと犬に構っている。これがね、ちょっと心配な部分はありますけど、まあ、常にってことはないですよね。今も現状、預かりっ子で私の足元にいる子もいるし、ジェットはいつもの気に入った場所で寝ているとか、なので、常に構ってられないので、そこまで、あ、でも結構接触は多いですよね。お留守番が少ない分ずっと一緒にいたりとかするので。で、一番こうジェットとして心配なストレスって考えると、他のいろんな子が来たりとか、お客さんが多かったりとかするので、そういう意味で、あ、ストレスかけてんのかなーっていう。あとは、愛情がばらける。自分だけじゃないのをどう思っているのか、他のお客さん、ね。もちろんだってお客さんがいればそっちが優勢になるので、そういった部分をストレスを考えてるのかなーとかね、考えてみたりとかしますけれども。一度ね、お家のワンコ、ニャンコについてストレスとかどうなのかなーと、お留守番寂しいのかなーとかっていうのを一度考えていただくといいなっていうのはあるかもしれません。では、その3、屋外で飼っている。現代は随分と減っていると思いますが、昔は屋外で犬小屋につながれて飼われているワンちゃんもいましたよね。しかし、現代では平均気温も上昇していて、真夏であれば35度以上になる日もかなりあって、犬も熱中症や脱水症で死亡してしまう可能性が高いです。また、屋外で生活すると虫に刺される機会も格段に増えるので、フィラリア症をはじめとする命に関わる病気になる確率も上がり、寿命が縮まる原因になります。改善方法。大型犬、小型犬に関わらず、犬は室内で飼いましょう。適切な温度管理と、より安全な環境で犬が過ごせるようにしてあげましょう。ということです。今、ほら、テレビでね、ヒアリ？噛まれると死に至る可能性が、みたいな。それが、春日井市でしたっけ？街中、海辺の倉庫とかじゃなくて、街中の方にも入ってきている。あと、ダニとかね。赤ダニでしたっけ？なんかちょっと危険なダニとかもいますよね。まあ普通のマダニだって危険ですけど、やっぱり噛まれすぎたりとかするとアレルギーを発症したりとかね、ありますし。感染もこの時期こうなってくると暑いので、ぜひね、外のワンちゃんできればね、屋外って言ったって立派なね、エアコンついてるような犬小屋がありますよっていうんだったら話は別ですよ。でも、もう高齢になってきたりとかしたら、屋内でぜひ飼育をしてあげていただきたいと思います。若くてもそうですよ。もちろんね。そして、その4、間違ったドッグフードを選んでいる。とても安価なドッグフードはもちろん、獣医師推奨と謳ったものの中でも、実は添加物や発がん性のある原料が使われている場合があります。また、愛犬のライフステージに合わせてドッグフードも変えていかなければいけません。子犬には成長に必要なカロリーや栄養のあるパピー用のものを、ロケには低カロリーで高タンパクなシニア用など、 年齢に合わせてカロリーや成分表も違ってきます。愛犬の年齢や健康状態に合わせてドッグフードを変えましょう。特にカロリーオーバーによる肥満はあらゆる病気の原因になるので、愛犬の体型維持は飼い主さんの重大責務です。改善方法、まずは愛犬が口にするものに興味を持ってみましょう。今まで何気なくあげていたドッグフードでも実は愛犬の体に合っていないかもしれません。また値段や謳い文句だけで判断せず、飼い主さんがしっかりと愛犬の体に良いものを勉強して成分表や原材料名をチェックして与えるようにしましょう。持病があったり肥満の状態の場合はかかりつけの獣医師と相談しながら愛犬に合う良いドッグフードやダイエット方法を見つけていきましょうということです。ドッグフードね、前からいろいろちょっとお話はさせていただいてるんですけれども、基本的に私がですよ、パッと選ぶとき上から10項目ぐらいは理解ができるものが入っている、なんかカタカナとなんとかさんとかなね、混ざったようなのが3つ目ぐらいに来るっていうのはできるだけ選ばないようにしています。ラム、七面鳥、エンドウ、あと七面鳥ミール、これ七面鳥肉にしちゃったやつですね。キャノーラオイル、アマニ油、ナチュラルフレーバー、キノア、カボチャ、ほうれん草、人参、ブロッコリー、クランベリーとかで、その他になんとかさんとかありますよね、栄養素みたいな、そういうのをできるだけ少ない数で後半の方に入ってきているものとかを選んでいただくといいかなってパッと見ね。あとはこれは発がん性物質ですよとかっていうのが調べると出てきたりとかするので、その辺を調べていただく。あとライフステージに合わせてっていうことで、子犬のうちとかはね、本当に私たちもそうですよね、成長期ご飯少ないと背が伸びなかったりとか、後々老後に問題が出てくるような感じが多いじゃないですか。なのできちんと成長するときにはきちんとした栄養素をバランスよくあげるというのが必要で、さらには低カロリーで高タンパクなシニア用とかねあります。その辺を選んでいただく。低カロリーで高タンパクって別にシニアだけじゃなくてもいいんですよ。運動する子とかもね、そうですよね、まあ、カロリーもそこそこ必要ですけど、高タンパクであるのが必要だったりとか、あとシニアになってくると消化がしやすいもの、消化吸収がしやすいものを選んであげるとか、だからシニアにパピーのフードとかあげたら絶対ダメだし、パピーにシニアのフードあげても絶対ダメだし、必要な栄養が違いますからね。あとダイエットっていうものについてもきちんと意識が必要かなと。大概今時の獣医さんとかってその体重に関してもすごくこうきちんと見てくださる方がいるので、連れてジェットもね、ついこの間獣医さん行ったんですけど、その前に行ったのが3ヶ月ぐらい前かな、あー痩せたねーとか、そろそろじゃあね、年が年だからちょっと運動減らしていこうかとか、うん、腰気をつけてくださいねとか、体重これ以上増やさないようにしましょうとかっていうお話をしてくださる先生もいらっしゃるので、その辺をきちんと確認を、もしね自分自身でわからないっていうようであれば獣医さんに行って相談していただくっていうのが必要かなと思います。でその後、過度の散歩ということで、散歩イコールたくさんやればやるほど良いことと思っている飼い主さんもいるかもしれません。しかし愛犬の体格や年齢に合わせて適切な散歩の量があります。例えば心臓の悪い老犬に長時間激しい散歩をさせると突然死してしまう可能性があります。また子犬や超小型犬など体力のない犬に無理やり長時間の散歩をさせると散歩自体がストレスになったりすることがあります。改善方法、愛犬の体力や健康状態を考えて散歩にかける時間を決めましょう。散歩は気分転換と捉えて無理なく行いましょうということです。はい、まさにって感じですよね。腰に結構負担がかかる犬種、ゴールデンダックスとか、そういった犬種はシニアになってきた段階であんまり激しい運動をさせないようにしましょうっていうのがあるんですよ。自転車でつないで端っぱい引っ張ったりとかね、それも法的にも問題がありますし、犬にも辛いことなる。で、長くダラダラ歩くことがいいことじゃないんですよ。 もともとだって犬が持ってる身体能力と私たちの身体能力って雲泥の差があって、私たちが普通に1時間歩いたとしても犬にとったらただただこう繋がれてダラダラ歩いてるだけであれば、頭を使う散歩、歩きながらコマンドを入れて筋トレになるようなことをするとか、あとはいろんな道を歩いてみるとか、土を歩いてみたり草の上を歩いてみたりとかっていう刺激を、あといろんな道を歩くことによって脳に刺激が今度いきますよね。だらだら歩くことが必要なのではなくて、その、身のあるお散歩っていうんですかね、密度っていうかな、が必要になってくるのかなって思います。で、パピーとか超小型犬、散歩がいらないわけじゃないんですよ。もうパピーなんか全てのものを吸収する、もう世の中楽しくてしょうがないし世の中怖いものがいっぱいっていう、勉強をすることがとても必要なので、外に出る歩くとかっていうのもやはり大事ですよね。で、超小型犬とかに関しても、もう超小型犬だからお散歩いらないんですとかで販売されるケースがあるんですが、お散歩いらないことはないんですよ。私結構出たがりのデブ症なんですけど、それでも一日家にいるとふつふつしてきますよね。メンタル的にちょっとなんかわーってなってくる。で、それが冒頭の方にありましたけど、お留守番がすごい長いとかね、もうすごいストレス溜まりますよね。であれば長距離行かないにしても、1キロとかその程度をゆっくり歩いてみる。いろんなところの匂いを嗅ぎながら歩く。あとは低い段差とかがあったらそれを乗り越える練習をしてみる。無理しちゃダメですよ。超小型犬とかって関節が弱い子とかでもいっぱいいますので。ちょっと斜めになっているところをゆっくり登ってみるとか、ゆっくり降りてみるとか。そういうことが必要なのかな。ではまとめです。以上、愛犬が早死にする可能性を高める飼い方に、ついて5つの例を見てきました。愛犬を家族として迎え入れたからにはできる限り健康で長生きしてもらいたいですよね。愛犬家にとっては常識的なことばかりだったかもしれませんが、もし間違った飼い方をしている飼い主さんがいれば伝えていければいいですね。愛犬はもちろん世界中のワンちゃんが幸せに長生きできるように私たちができることをやっていきましょう。素敵です、ぜひ本当ね、長生きしてほしいじゃないですか。可愛いし。なので、できるだけ、結構簡単なことだと思うんですよ。人間の食べ物をあげない、ストレスがあまり溜まらないようにする、ストレスが溜まってしまったなぁと思ったら、どっか一緒にお出かけして楽しむ、発散する、屋内で飼う、フード、適正なものを選ぶ、お散歩、無理ぐりしない、そんなに難しくはないと思いますので、ぜひ愛犬と長く楽しい生活のために参考にしてみていただいたらいいかなと思って今回ご紹介をさせていただきました。今回はライブドアニュースさんから、早死にさせる可能性も今すぐやめたい犬の飼い方5つご紹介させていただきました。というわけでこちらのコーナーでございます。ワンライの勝手に告知コーナー、こちらはですね、飼い主とペットのライフスタイルを提案するサイト、犬猫暮らしさんからお題をお借りいたしまして、約1000匹が泳ぐお江戸の金魚夏祭り、東京金魚ワンダーランド、隅田水族館、本編をお借りいたします。全長100メートルに及ぶ日本最大級の金魚展示エリア、エドリウムで、色も形も様々な約20種、約1000匹の金魚が鑑賞できる。お江戸の金魚の夏祭り、東京金魚ワンダーランドが7月10日月曜日から8月31日木曜日まで隅田水族館で開催される。江戸をテーマにした金魚展示エリア、エドリウムには和金、琉金、乱中、江戸錦、東錦、長尾、短調、ピンポンパール、頂点岩、水宝岩など色や形様々な約20種類、約1000匹の金魚を展示。また、ホテル、雅叙園東京が開催する和の明かり、100段階段2017の協力で、金魚提灯発祥の地、山口県柳井市の職人が一つ一つ手作りで制作した150個の風情ある金魚提灯が和のイルミネーション空間を演出。その他、東京空町にも店舗を構える 伝統飴細工専門店浅草飴細工アメシンが今回のイベントのために新たに制作した和金、琉金、単調、デメ金、水本岩、ピンポンパールなど金魚の飴細工10種を展示する。精巧に作り込まれた飴細工は色やヒレの形などそれぞれの金魚の品種をの特徴を忠実に再現しており、金魚の美しさはもちろん日本の伝統技術に触れることができるということなんです。いやー、ちょっと今写真をね、拝見してるんですけど、いろいろあるじゃないですか、金魚の催しとかあると思うんですけれども、墨田水族館でも開催されていると。写真見てると本当綺麗ですよ。天井に金魚提灯が、で、その下を本物の金魚が、動いている。だし、ピンポンパールっていう金魚がすっごい好きで、ちっちゃいのがね、何回かチャレンジしたんですけど、ほんとね、ダメなんですよ、金魚。難しい。年取ったら、ちょっと金魚ね、飼いたいなーなんて思ってるんですけれども、いいですよね。で、いろいろ体験プログラムとかもあるらしく、金魚色合わせ、日程なんですけれども、7月の30日に日曜日はイベントがあるんでできないということなんですが、各日200名定員になり次第終了ということで、金魚の形をした台紙に赤、白、黒など5色のチップを貼って金魚の模様を作る体験プログラムです。好きな金魚をじっくり観察して鱗が重なり合って生まれる美しい金魚の色合いを再現してみましょうとか、あとね、飲食金魚ソーダ、金魚鉢付きっていうのがあって、写真拝見してるんですけど、ほんと金魚鉢に入ったジュース、金魚をイメージしたフルーツカクテルとベリーを入れた爽やかな甘さのドリンク、金魚鉢からすくって食べる楽しさを味わえる。で、金魚鉢の容器っていうのは持って帰れるんですって。で、これただ、なくなり次第終了ということなのでお早めに。あと金魚ソフトクリーム、ラズベリー味、金魚なんかをイメージしたラズベリー味のソフトクリームとか、あとこれ、浴衣で水族館、サポーテッドバイ東京スパフェス、浴衣のお客様に赤いスパークリングワインを特別価格で提供ということで、7月の10日月曜日から8月31日なんですけど、終日限定700杯、この期間の間で700杯なのかな、ペンギンカフェで通常600円のところ、浴衣を着ていくと300円、半額になるということです。なんだろう、30日にイベントがあってちょっと一部できないものがあるみたいなんですけれども、7月30日ね、そう、体験プログラムはちょっとできないということで、いやー、ちょっと面白そうですよね。金魚を見るだけではなくいろいろ楽しめると。営業時間なんですけれども、9時から21時休館日はなし、メンテナンスとかでね、入場できない場合があるということなんですけれども、料金の方、大人が2,050円、高校生1,500円、中学生小学生が1,000円、幼児が600円で開催されていると。墨田水族館ですね、興味のある方はぜひ行っていただくといいかもしれません。犬猫暮らしさんよりお題をお借りいたしまして、約1000匹が泳ぐお江戸の金魚夏祭り、東京金魚ワンダーランド墨田水族館をご紹介させていただきました。ワンライの勝手に告知コーナーでございました。というわけでエンディングでございます。サニー&アケさんのしつけ&マッサージ教室シーズン8、レベルアップコース、ステップアップコースが8月の20日よりスタートいたします。こちらね、リンクの方貼らせていただきます。そして残念ながらレベルアップコースの方はもうすでにいっぱいとなっております。なのでステップアップコースのみの募集となるんですけれど、興味のある方はぜひご参加いただければと思います。というわけで雑話ニャンライフ第226回目配信をお届けいたしました。私明沢でございました。また来週、夏バテお気をつけください。 リー。